聖書を読み出します。ヨハネによる福音書の13章21節から30節まで。ヨハネによる福音書の13章21節から30節までをお読みいたします。イエスがこれらのことを言われた後、その心が騒ぎ大そかに言われた。よくよくあなた方に言っておく。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは誰のことを言われたのか察しかねて、互いに顔を見合わせた。弟子たちの一人で、イエスの愛しておられた者が、身胸近く席についていた。そこで、シモン・ペテロは彼に合図をしていった。誰のことをおっしゃったのか、知らせてくれ。その弟子はそのままイエスの胸に寄りかかって、主よ、誰のことですか?と尋ねると、イエスは答えられた。私が一切れの食物を浸して与えるものがそれである。そして一切れの食物を浸して取り上げ、シモンの子イスカリオテのユダにお与えになった。この一切れの食物を受けるや否や、サタンがユダに入った。そこでイエスは彼に言われた。しようとしていることを今すぐするがよい。席を共にしていた者のうち、なぜユダにこう言われたのか分かっていた者は一人もなかった。ある人々はユダが金入れを預かっていたので、イエスが彼に祭りのために必要なものを買えと言われたか、あるいは貧しい者に何か施させようとされたのだと思っていた。ユダは一切れの食物を受けるとすぐに出て行った。時は夜であった。二階座敷でイエス様をはじめ弟子たちに囲まれたユダやイスラエルの伝統的な食卓を想像してみましょう。低いテーブルを囲むように床に座り、左手を床につけ、右手で食事をいただく。必然的に左に傾いていますが、隣の人に寄りかかることになるわけですね。で、このユダやイスラエルの食事文化では、迎える、家の主人ですね、ホストとなる人は一番奥に席を設けた。そしてその主賓といいましょうかね、一番のお客様はそのホストの隣に座ったようです。弟子たちの一人でイエスの愛しておられた者が身胸近くに席についていて、その弟子はそのままイエスの胸に寄りかかって、主よ、誰のことですかと尋ねました。ですからイエス様の隣に座っていたわけですね。主賓というか主なゲスト、主客であったのかもしれない。で、想像するならば、この十二弟子とイエス様からの食事の席ですから、手を伸ばしたり移動すれば何とでもなるかもしれませんけれども、イエス様はイスカリオテのユダに浸したパンを手渡しているので、ユダを手の届く、もしくは御声の届く距離に置いていたのでしょうか。過ぎ越しの祭りは、たくさんあるユダヤの宗教的儀式のうち、特に大切な祭儀となりますね。奴隷として扱われていたエジプトから脱出させていただけたことを記念して覚えるために行うわけですよね。子羊の血を鴨居に塗った家だけ、ユダヤ人の家だけ、神の霊が過ぎ越して、ユダヤ、そしてイスラエルは救いに預かったわけですね。その際を、家族と過ごさないで、主であるイエス様、もしくはイエス様のお弟子さんたちと過ごした。これだけの大事なユダヤのお祭りを、弟子たちだけで、イエス様と共に弟子たちだけで過ごした。一大決意ですよね。その過ぎ越しの祭りの前に、この者たちは厳粛な時を過ごしていたわけです。13章の初めのところにありましたように、13章の一節、過ぎ越しの祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべきご自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された。ご自分が世を去って父の身元に行くべき時を知って悟って、弟子たちの足をイエス様自ら洗ってくださったんだと。 で互いの足を洗い合うものとなるようにと弟子たちに命じられた後の18節ですね。これあなた方全部のものについてこう言っているのではない。私は自分が選んだ人たちを知っている。しかし私のパンを食べている者が私に向かってそのかかとを上げたとある聖書は成就されなければならないと。詩篇の41篇に記されていたことが今やイエス様の身の上に起こるんだと。いよいよことが起こった時に弟子たちがイエス様はそのことを言っておられたんだなって信じられるようにあらかじめこの場面で言っておいたのでしょう。あまりにもその場の空気が重かったのでしょうか。21節、今回読んだところですね。イエス様がこれらのことを、言われた後、その心が騒いで、おごそかに言われたと。心が騒いで、おごそかに言われたと、こう書いてあるわけですね。イエス様は神であられましたが、完全に人となられたので、何でもできるわけじゃないですね。超人、鉄人の類ではない。肉の姿を取られたわけですから、疲れもするし、お腹も減る。ラザロの死を見て泣かれたし、心が騒ぐことがありました。この心が騒ぐ。ヨハネだけでも、11章の33節、そしてこの12章の27節、13章でこの場所、そして14章ね、有名なところ、あなた方は心を騒がせないが良いと、こういうふうに、書いてあるわけですね。イエス様ご自身だって心が騒いだのに、ということですよね。時は夜であった。イエスが心を騒がせて裏切る者について言われ、弟子たちがそれを聞いたのも、またアイスカリオテのユダが出かけていったのも、すでに闇が支配しており、光の届きにくい夜でありました。時は夜であったという題で2つの点で味わってまいりたいと思います。一つ目、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。裏切り者についてここに記されていますね。弟子たちに衝撃が走りました。イエス様の口から、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしているって言われてしまったんですね。家族と過ごさないで、イエス様と過ごすことを選んだ者だけがそこにいられる特別な時間、特別な空間だったわけですけれども、そこにイエス様を裏切ろうとしている者が入り込んでいた、紛れ込んでいたということですね。これほどの衝撃はまずないと思うんですけれども。また、翻訳にも少々違いが現れました。13章の21節、心が騒ぎ、おごそかに言われた。口語訳ではおごそかに言われたってですね。新改訳、NIV など英語の聖書は明かされたって言うんですね。明かされた。testified っていう言葉が使われています。で、新教徒ヘルでは断言されたって言葉が使われたんですね。断言された。断言して、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしていると、断言されたってですね。元の言葉は証言するであるとか証人となるというような意味合いなんですね。証言する、証明、証人となるという意味。ですから、新改訳であるとか、その NIV、多くの英語の聖書は、大体その通り、言語の通り訳しているかもしれない。またその言語を調べてまいりますと、間違いないと証拠を挙げるとかですね、こういう意味も出てくるんですけど、証拠を挙げるとかですね。これを取り上げますならば、新教徒訳の断言されたと、間違いないと。あなた方のうちの一人が私を裏切ようとしていると、間違いない証拠を挙げましたと、そうやって受け止めますならば、新教徒訳の訳も、訳しすぎではないように受け止められると思います。また、裏切る者について書かれていたのと同じようにして、イエスの愛しておられた者、弟子の一人でイエスの愛しておられた者についても書かれていました。これ非常に対照的ですね。弟子の一人でイエスの愛しておられたものについて書かれていると。で、この言い方もね、少々引っかかるところがある言い方なんですよね。イエスの愛しておられたもの。イエス様は、わけ隔てなく、すべての人を愛しておられたわけですね。群衆も弟子たちも、 いわば、あの、パリサイ人立法学者たちにも、何とかして、信じて受け止めて、立ち返ってほしかったわけですよね。罪を憎んで人を憎まずと言いましょうか、まあ、あからさまな罪人でさえ、ね、その罪から離れて、正しく歩むことができるようにて、愛して向き合っておられた。で、そのことを考えると、何かこう特別にエコひいきしていた様子はありませんよね。ということは、書き記した人の主観と言いましょうかね。自分はイエス様から愛されている、今もなお愛されているというですね、書き記した人の主観ではないかと思うわけですよね。ヨハネによる福音書は誰が書いたとこう書いてないで始まるわけですけれども、まあそこですよね。で、シモン・ペテロは、イエス様が言われたのは誰のことであるか、尋ねるように、この弟子、イエスの愛しておられた者に合図をしたということ。さて、裏切ろうとしている者とは誰かということですけれども、イエス様はその弟子の質問にね、愛しておられた者の質問に答えられました。私が一切れの食物をひたして与えるものはそれであると。まあ、他の役にはパン切れをね、与える、ひたして与えるものがそれであると。あんまり大きな違いはないわけですけれども、これから食べ物をひたして与えるものがそれなんだってこういうわけです。イエス様はこの場面ではっきりと伝えておられるので、この会話は、福音書に収められました。今からあなた方の目の前で渡すから、きちんと見ておれ、と言わんばかりですね。後から振り返るならば、私たちもこの時代にね、印刷された聖書を読むならば、ここにきちんと包み隠すことなく、話されて、そして渡しているわけですよね。けれども、実際、この二階座敷のこの場面においては、弟子たちは誰のことを言ったかわからないで言ったわけです。パンを渡したからとはいえ、まさかユダだとは思わなかったっていうことでしょうね。パンを水に浸していただくのが、まあ、それは伝統的な食べ方と言いましょうかね。伝統的な、その、杉越のお祭りの食事のいただき方。弟子たちにはごく自然、当たり前に手渡されたように見えたのではないでしょうか。一切れの食物を受けるや否や、サタンがユダに入ったんですね。で、そこで、イエス様は彼に、ユダに言われました。しようとしていることを今すぐするがよい。28節に、席を共にしていた者のうち、なぜユダにこう言われたのか、分かっていた者は一人もなかったと。一人もいなかった。時は夜であったんですね。霊的な目、霊的な耳が開かれていないならば、これだけあからさまにはっきりと言われているのに、分からない。気づけない。認めることもできない。ユダが出て行っても、28節、29節、席を共にしていた者のうち、なぜユダにこう言われたのか分かっていた者は一人もなかった。29節、ある人々はユダが金入れを預かっていたので、イエスが彼に祭りのために必要なものを買えと言われたか、あるいは貧しい者に何か施させようとされたのだと思っていた。用事を何か言いつけられたのではないだろうか、とこう、彼らもね、弟子たち仲間ですからね、優しく優しくこう補正してしまう。まさかユダがそんなことをするわけがないと。霊的に敏感でなかったわけですよね。二つ目のところに行ってみましょう。時は夜であったってことですが、二つ目、しようとしていることを今すぐするがよい。しようとしていることを今すぐするがよい。というイエス様の問いかけに対して、このイスカリオテのユダはしない方を選べたかもしれませんが、ユダがイエス様からパンを受け取った瞬間にサタンがユダに入ったわけです。浸したパンをイエス様が与え、ユダがそれを受け取るということに、において、気づかぬうちに自分が裏切ろうとしているということを認めてしまったわけですね。席についていたものもわからなかったし、いわばユダ本人も気づかず認めるつもりはなかったでしょう。ユダという人の場合、財布の中身をごまかすなど、 普段から危ういものでした。でこの度、サタンが彼に入って、完全に支配されたわけですね。ユダはずる賢く、強いもののように映っておりましたけれども、その強さゆえに、弱く儚いものであったということですね。彼の強さは悪い方に利用されてしまった。彼のずる賢さは悪い方に利用されてしまったってわけですよね。大丈夫だって言い張ってても、気づかぬうちにもてあそばれてしまうというのは、私たちの人間の弱さを象徴的に表していますよね。ユダでさえそうだったと。ユダでさえ立ち止まることができずに、しようとしていることを今すぐしなさいって言ったら、出かけてしまった。ユダは一切れの食物を受けるとすぐに出て行った。時は夜であった。ユダは世の光として来られたイエス様を離れてどこへ？ユダは自分のしようとしていることをするために出かけていったわけですね。お金と引き換えに自分の主人を引き渡すために出かけた。引き渡すだけだって思ったかもしれない。でも彼の取った行動はイエス様を死に追いやることでした。時は夜であった。夜は誰にでもどこにでも訪れるわけですね。光が届きにくい時間帯は必ずやってくる。福音書は全編にわたってもちろんつながっておりますけれども、ヨハネによる福音書の15章、ブドウの木と枝の関係において、イエス様は弟子たちにこう言われたんですね。15章の4節、私につながっていなさい。そうすれば、私はあなた方とつながっている。枝がブドウの木につながっていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ、実を結ぶことができない。あなた方も私につながっていなければ、実を結ぶことができない。この後もつながっておれば、とどまっておれば、ってことを繰り返されていくわけですね。またこのヨハネによる福音書の1章の4節では、まあ1章の初めから読んでみましょうね。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。私たちは弱さを抱えたままですけれども、死をもって死に打ち勝たれたイエス様につながり続けさせていただけるように、聖霊なる神様の本当に尊い御業を期待して祈り求めていきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。イエスがこれらのことを言われた後、その心が騒ぎ、おごそかに言われた。よくよくあなた方に言っておく。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは誰のことを言われたのか察しかねて、互いに顔を見合わせ、天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。イエス様、あなたが本当に弟子たちを愛し、人々を愛し、この世を愛してくださって、弟子の一人ユダに裏切られる形になりましたが、その命を捧げてまで、私たちが罪による滅びから救い出されるために、あなたの成し遂げられた十字架の技を、贖いの死を心より崇めて感謝をいたします。私たちの光の届きにくい夜を経験します。この闇の深さに恐れて、本当にあなたから遠ざかってしまうのではなく、かえって世の光として来られたあなたに近づいていくことができますように、 私たちがしっかりとあなたにつながっていくことができますように。私たちは本当に不思議なようにしてあなたを知り、救い主として信じて崇めるように変えられました。信じた途端に何かこう別な力を得たであるとか強くなったわけではありませんから、私たちはそういった高ぶりがあって、その高ぶりによって何度も同じようにつまずきを覚えたり足元をすくわれてしまったり、本当に私たちがそのような高ぶりを取り去ってくださいまして、自分たちには弱さがあるんだということをしっかりと認めた上で、死をもって死に打ち勝たれたあなたにつながっていくことができますように。どうぞ私たちがしっかりとあなたと共に歩みを続けることができますように。聖霊なる神様、どうぞ私たちの足元を照らしてください。内側にあって私たちを強めてくださいますように。すべてはあなたの御手に委ねて、イエス様の尊いお名前でお祈りをいたします。アーメン。